日本語多読ブックスレベル4中国の悲しい恋物語猛教女梁山泊と宿営台 NPO 多言語多読監修猛教女。これは中国の秦という国の話だ。秦の最初の皇帝を始皇帝という。始皇帝は紀元前221年、それまで7つに分かれていた中国を一つの国にした。また、北の方に住む民族から国を守るために、以前から作られていた城壁を直して、何千キロも続く万里の長城を作ったことでも、有名である。その秦の始皇帝の時代に猛教女という美しい娘がいた。猛教女はお金持ちの家に生まれて、父にも母にもとても大切にされた。猛教女は家から外へ出たことは一度もない。いつも猛教女の世話をする侍女たちと庭で遊んでいた。ある日、猛教女はいつものように侍女たちと庭を散歩していた。すると木の陰でゴソゴソと音がする。猛教女はびっくりした。そこにいるのは誰？男が出てきて答えた。私は韓喜良です。どうしてここに？村から逃げてきたのです。その頃、国中から若い男たちが万里の長城を作るために連れて行かれた。始皇帝の命令だった。大変な仕事だったので、病気になる人や死ぬ人がいた。韓喜良は言った。助けてください。猛教女はかわいそうに思って、韓喜良を父のところへ連れて行った。韓喜良は猛教女の父の前で自分のことやどうやって逃げてきたのかを一生懸命話した。父は最初はこの男を追い出そうと思った。しかし、韓喜良が頭のいい、真面目な男だと分かって気に入った。よし、分かった。では、しばらくこの家にいなさい。猛教女と韓喜良は同じ家で一緒に暮らすうちに愛し合うようになった。そして結婚したいと両親に言った。両親はとても喜んだ。春のある日、二人は結婚した。結婚式にはたくさんの友達や親戚が来て、とてもにぎやかだった。式が終わる頃、急に役人たちが入ってきた。そして韓喜良を連れて行ってしまった。みんな驚いた。猛教女は、はじめ何が起きたかわからなかった。気がつくと、夫の韓喜良はもうそこにはいない。頂上に連れて行かれてしまったのだ。猛教女は泣いた。毎日泣いた。あの人は今どうしているのかしら。何日待っても夫から手紙は来ない。夏になり、秋になっても手紙は来ない。冬が来た。その頃の中国の人はみんな、冬になると遠くに住んでいる家族に暖かい冬の服を持っていく。猛教女は思った。もう冬だわ。あの人に冬の服を持っていかなければ。そうだわ。待っていてもダメだわ。私が持っていきましょう。 そして両親に言った。冬の服を持って夫を探しに行きます。両親は驚いた。頂上は遠いよ。お前には行けない。やめなさい。でも、盲教女の心は変わらない。夫の冬の服だけ持って、一人で家を出た。頂上は北の方にあると聞いて、盲教女は北へ北へと歩いた。道もない山を登ったり、橋のない川を泳いで渡ったりした。靴はすぐに破れてボロボロになってしまった。お腹がすくと草を食べたり、川の水を飲んだりした。雪が降り出す頃、やっと頂上に着いた。でも頂上はとても長いので、夫がどこにいるかわからない。盲教女は何日も何日も探したが、夫を見つけることができなかった。ずっと何も食べていないし、夫のいるところはわからない。疲れきった盲教女は、とうとう倒れてしまった。目を開けると、小屋の中だった。そこには男が五、六人いた。みんなここで働いているのだ。男たちは心配そうな顔をしていた。盲教女はすぐに聞いた。半奇良という人を知りませんか？男たちは答えた。
知ってるよ。この前来た新人だろう。
この二、三日見ないな。死んだんじゃないかな。
うん、死んだって聞いたよ。
盲教女は胸がギュッと痛くなった。
え？死んだ？
じゃあ、お墓はどこにあるんですか？
墓？墓なんてないよ。この近くの頂上の中に埋められたよ。
それを聞いて、盲教女は小屋を飛び出した。そして頂上の壁の前に倒れて泣いた。
私たちはまだ一日も夫婦として暮らしていないのに、どうしてこんなことになってしまったのか。あの人はどんな気持ちで死んでいったのだろう。もう一度会いたかった。
盲教女は激しく泣き続けた。どのくらい経ったのだろう。急に目の前の壁がガラガラと大きな音を立てて壊れ始めた。すると、その壁の中から半奇良の体が出てきた。盲教女は死んだ夫の体に抱きついて泣きながら大声を上げた。
始皇帝、夫を返せ。
すると、また頂上の一部が壊れた。盲教女はそれでも大声を上げ続けた。
始皇帝、夫を返せ。
また頂上の一部が壊れた。盲教女が大声を出し続けると、頂上はどんどん壊れていく。あたりは土や石の山になった。しばらくすると、盲教女は泣くのをやめた。そして、ゆっくりと立ち上がって、壁に頭を強く打ちつけた。頭が割れて血が飛んだ。盲教女は死んだ。北の冬はまだ長い。寒い冬の夕日の中、あたりは音もなく静かだった。
梁山泊と宿営台。1。4世紀ごろ、浙江省上愚の宿というお金持ちの家に娘が生まれた。名前は 永代。母親は永代が生まれた時に死んでしまった。父親は永代を大切に育てた。その頃は男性中心の社会で、女性には勉強など必要ないと考えられていたのだが、永代は小さい頃から家庭教師に勉強を教えてもらっていた。永代は頭もよく、勉強熱心で、その上大変美しかった。永代は16歳になると、家での勉強に満足できなくなった。広州に万象学院という有名な学校があることを聞いて、そこへ行きたいと思うようになる。
でも、お父様は許してくれないでしょう。どうしたらいいかしら。
永代はどうしたらいいか考えたが、なかなかいい方法が見つからなかった。ある朝、永代はいつものように窓から男の子たちが学校に行くのを眺めていた。その時、いい考えが浮かんだ。そうだ、男装すれば学校に行ける。すぐに永代の世話をする付き人の銀心を呼んで相談した。二人で男の服を着て、男の声の出し方や話し方などの練習を始めた。2ヶ月経った時、永代は言った。
もう大丈夫だわ。誰が見ても私たちは男に見えるわ。
そして、銀心と男装のままで父のところへ行った。突然若い男が2人入ってきたので、父はびっくりして言った。
どちら様ですか？
永代はゆっくりと深くお辞儀をする。突然、申し訳ありません。永代様との約束があって参りました。これからご一緒に広州の万象学院へ参ります。
え？それは、どういうことでしょう？
父はうまく言葉が出ない。その様子を見て、永代と銀心は笑い出した。そして、男の服と帽子を脱ぎ捨てた。そこにいたのは、永代と銀心だった。まだ父がびっくりして何も言えないうちに、永代は急いで言った。
お父様、お願いです。万象学院へ行かせてください。
父は怒って言った。ダメだ。女が学校へ行く。学校なんて絶対に許さない。
お父様、今私を男と思ったでしょう。大丈夫。うまく男装していくから、誰も私を女だと思わないわ。
娘を学校へ行かせるなんて聞いたことがない。みんなに笑われる。
いつも私を愛しているとおっしゃるのに。
永代は泣き始めた。父は永代のそばに来て座り、優しく言った。
お前に何かあったら、死んだ母さんに申し訳ないだろう。
しかし、それでも永代は言った。
大丈夫です。男装には自信があります。2ヶ月間毎日練習してきました。それに、銀心も助けてくれます。お願い、お父様。
銀心も言った。
私からもお願いします。
二人が一生懸命頼むので、とうとう父も負けた。
よし、じゃあ、行ってきなさい。
ありがとう、お父様。
永代様、よかったですね。永代と銀心は大喜びした。2その1ヶ月後の朝早く、 永代と銀心は甲州に向かって出発した。三月の空は青く、緑の木の葉が風に揺れている。前を歩く美少年は永代で、本の入った箱を肩に担いで、後ろを歩くのは銀心だった。二人は上下とも青い服を着ていて、どこから見ても男だ。お昼ごろに二人は宗教亭という休憩所に着いた。そこで一休みしながら弁当を食べていると、背の高い男が入ってきた。こんにちは。お邪魔してもよろしいですか？そして永代たちの隣に座った。男の名前は梁山泊。隣町の会計、現在の商工市の出身で、永代より2歳年上の18歳だ。永代と同じで、甲州の万象学院に行くところだという。梁山泊は、笑顔の優しい美男子だった。いろいろ話すうちに、梁山泊と永代はすっかり親しくなった。梁山泊は言った。私には兄弟がいません。よかったら私の弟になってくれませんか？
はい、喜んで。
永代は心の中では少し心配だったが、笑顔を見せた。そして二人は兄弟になる約束をする。その後はお互いを賢弟、良弟と呼び合うようになった。やっと甲州の万象学院に着いた。学院は静かな山の上にある。二人はすぐに先生のところへ挨拶に行った。先生と先生の奥さんは遠くからやってきた二人の美少年を大変気に入り、喜んで迎えてくれた。そして二人が兄弟のように仲がいいことを知り、二人を同室にした。永代は笑顔でお礼を言ったが、心の中ではとても心配だった。永代は夜寝る前に本を入れた箱を二人のベッドの間に置いた。そしてその箱の上に水がいっぱい入った入れ物をいくつか置いた。両家、静かに寝てください。箱を蹴ったら水がこぼれますよ。
わかったよ。
梁山泊は笑顔で返事した。ちょっと変だなと思ったが、若い弟永代の遊びだろうと思った。しかしその後、永代はあれをするな、これをするなといろいろなことを禁止した。梁山泊は変だなと思ったが、結局はすべて受け入れて、永代の言う通りにした。ところが、ある日のことである。夜、二人で宿題をしていると、突然、梁山泊が立ち上がり、永代の耳を触った。永代はびっくりした。何をするんですか？
おかしいな。検定の耳にピアスの穴がある。男の耳にピアスの穴なんて、こんなの見たことがない。
勉強中にどうしてあちこち見るんですか？
このピアスの穴は子供の頃に開けられたんです。私の町には毎年観音祭りがあるんですが、観音様の役に選ばれて開けられてしまったんです。
そうか、観音様のお祭りか。面白そうだな。
梁山泊はあまり細かいことを気にしない性格だった。そのおかげで同じ教室で勉強し、同じ部屋で生活していても、永代は女だと気づかれずに3年間過ごすことができたのだ。3。そしてまた春が来た。ある日、永代の家から手紙が来た。そこには、父親が病気だ、すぐに帰れと書いてある。 永代はすぐに帰ることにした。しかし、その前にしておかなければならないことがあった。永代は勇気を出して先生の奥さんのところへ行った。そして、実は自分は女であると告白したのだ。しかし、奥さんは驚かなかった。私は初めからあなたが女だと分かっていましたよ。私は女が勉強するのはとても良いことだと思っています。それで黙っていたのです。永代は驚き、そして感動した。奥さんは3年間、母親のように温かく見守ってくれたのだ。そして奥さんにすっかり心を開き、梁山泊と3年間暮らすうちに、梁山泊が好きになってしまったと話した。最後に永代は奥さんに自分のうちわの飾りを渡した。それは蝶の形をしていた。
これを渡して、私の気持ちを両家に伝えていただけませんか。お願いします。
わかりました。伝えます。安心して行ってらっしゃいね。奥さんは優しく彼女の肩を抱いていった。永代が急に家に帰らなければならなくなったことを知り、梁山泊も寂しい気持ちになった。永代がいない生活は考えられない。私が途中まで送るよ。
ありがとうございます。
静かな山を降り、賑やかな町を通って広い野原に出た。しかし二人はなかなか別れられない。永代は何度も愛の告白をしようとするのだが、なかなか言い出せない。
どうすれば自然に自分の気持ちを伝えることができるだろうか。3年間も嘘をついていたことを許してもらえるだろうか。両家も私のことを好きになってくれるだろうか。
永代は苦しかった。その時、ウグイスの鳴き声が聞こえた。ウグイスは、いい知らせを運ぶ鳥だ。永代は言った。
ウグイスが両家に何かいい知らせを運んできたようですよ。
いや、検定が無事に家へ帰れるようにと祈っているんだろう。
永代はまた何も言えなくなってしまった。少し歩くと川に着いた。水鳥が泳いでいるのを見て、永代はすぐに詩を作った。
きれいな川にカップルの水鳥が2羽、オスは前を泳ぐ、メスは後ろを泳ぐ。
梁山泊は今度は何も答えない。黙ってどんどん前を歩いていく。永代はその背中を見ながら、
どうすればいいのかしら。と思った。
川には木の橋が1本かかっているだけだった。永代は怖くてなかなか渡れない。梁山泊は永代の手をしっかりと握った。そしてゆっくりと橋を渡っていく。永代は言った。
私たちまるで恋人みたいですね。
冗談言ってると危ないよ。足元に気をつけて。
梁山泊は年上らしく永代に注意する。永代はまた失敗した。橋を渡ると村が見えた。その村の入り口に大きな井戸がある。永代は言った。
あそこで水を飲みましょう。
永代は梁山泊の手を引いて井戸の前に行った。井戸の水を飲もうとしたとき、二人の姿がはっきりと水に映った。永代は言った。
ほら見て。男と女がニコニコ笑っているみたい。私は男なのに、 どうして女に見えるんだろう。
永代の言葉を聞いて、梁山泊はちょっと怒った顔で言った。
また、バカなことを言って。
永代は急いで言った。ごめんなさい。ほんの冗談です。
こうして何度も、永代は何とか自分が女であることを伝えようとしたが、梁山泊は全然気がついてくれなかった。永代は切なくてたまらなく、涙がこぼれそうだった。とうとう、朝廷というところに来た。
両家、遠くまで送ってくださって、本当にありがとうございました。ここでお別れしましょう。
賢帝、いつまた会えるだろう。家に帰っても、学校のことや私のことを忘れないで。それを聞くと、永代はもう黙っていることができなくなった。
もし、私が女だったら、結婚してくれますか？
え？何を言ってるんだ。検定は男じゃないか。
実は、家に妹がいるんです。
妹は検定に似ているのか？
ええ、私にそっくりです。
そんなに似ているのか。それなら素敵な女性だろうな。でも、お父様はどうおっしゃるだろう。
父に妹に会う方を見つけるよう頼まれているんです。
本当か？
梁山泊はとても喜んだ。そして二人で話し合い、7月7日に梁山泊が永代の妹と結婚するため迎えに行くという約束をした。別れるとき、永代は梁山泊を見て、もう一度言った。
両家、7月7日ですよ。忘れないでください。
4。夜、永代は無事家に着いた。着くとすぐに父の部屋に行った。しかし、父は病気ではなく、とても元気だった。毎年開く新茶会でたくさんのお客と楽しそうにお茶を飲んでいる。父は嘘をついたのだ。永代は悲しくて黙って2階の自分の部屋に行った。次の日の朝早く、父が部屋に入ってきた。永代はもう女性に戻っていた。化粧もしてある。3年前よりずっと美しくなった。父は永代のそばに座り、大人になった娘を見て言った。永代、無事に帰ってきてよかった。学校で勉強ができて、もう満足しただろう。これからは結婚のことを考えなければ。
それを聞いて、永代は急いで言った。お父様、お願いがあります。万象学院で一緒だった梁山泊と結婚させてください。
そして突然、父の前で土下座した。永代は父に今までのことをすべて話した。梁山泊のことも、7月7日の約束のことも。父は驚いて、しばらく何も言えなかった。しかし、父は3年前のようには優しくなかった。
それは絶対許さない。お前は3年も何をしていたんだ。
父は今まで見たことがないほど怒った。永代は怖くなった。しばらく2人とも黙り込んだ。どのくらい時間が経ったのだろう。ようやく父が話し始めた。
永代、よく聞きなさい。実は、隣町のマケが何度もお前を嫁にしたいと言っている。マケは有名なお金持ちで、長男の馬文才は万象学院を卒業した素晴らしい若者だ。今は財務官をしている。将来性もある。私はよく考えてこの話を受け入れた。
7月20日にマケが迎えに来ることになっている。
え、何ですって？私は梁山伯と結婚したいんです。そんなことできません。
ダメだ、結婚は親が決めるものだ。
私は梁山伯以外の人とは結婚しません。
もうお前の言うことは聞かない。お前はまあ文才と結婚するんだ。
父はそう言って部屋を出て行った。
5。
梁山伯は学校に戻るとすぐ先生の奥さんに呼ばれた。あの永代の蝶の飾りを渡され説明を聞いたが、すぐには信じられない。
永代は女の子なんですか？本当に女の子ですか？3年間何も気がつかなかった。私はバカだな。
梁山伯は今までのことを思い出した。
そうか、だから水の入った入れ物を。では妹というのは永代のことなんだ。
本当のことを知り梁山伯は嬉しくてたまらなかった。そして7月7日を首を長くして待った。やっとその日が来た。梁山伯は付き人と宿家へ急いだ。梁山伯が宿家に着くと家はとても静かだった。一人の家来が出てきて何も言わずに2階の部屋まで案内してくれた。
梁山伯はおかしいなと思った。
とその時、部屋の戸が開き、一人の娘が出てきた。周りがパッと明るくなった。永代だ。美しい永代を見て、梁山伯はしばらく何も言えなかった。
梁慶。
検定。あ、いや、永代。
久しぶりに会った2人は手を握り合った。今日はあなたを迎えに参りました。その言葉を聞くと、突然永代は泣き出してしまった。
梁慶、もうダメです。父は私と魔家の魔文才を結婚させることにしたのです。7月20日に結婚します。
え？それはどういうことなんだ？
梁山伯は目の前が真っ暗になった。
すぐに結婚をやめてください。
マケはお金も力もあるからもうそんなことできないんです。
それなら2人で逃げましょう。
でも梁慶のお母様がかわいそうだわ。
梁山伯の家では梁山伯が10歳の時、父親が急に病気で亡くなり、母親が一人で息子を育ててきたのだ。二人はどうしたらいいのかわからず泣き続けた。
私はもう二度と永代と別れたくない。
梁山伯は永代を抱きしめた。初めて抱きしめた。長く、強く。その時、父が部屋に入ってきて、優しく梁山伯に言った。
もう遅いから、お母様が心配するだろう。早く帰りなさい。
しかし、二人は抱き合ったまま離れようとしなかった。
6。
家に帰った梁山伯は病気になってしまう。病気はどんどん重くなり、とうとう死んでしまった。7月20日、マケは約束通りに大きな籠を担いで大勢で迎えに来た。しかし、永代は黙ってベッドに座ったまま、何の準備もしなかった。仕方なく、父は銀心に用意をさせ、永代を籠に乗せた。マケまでは歩いて3時間ぐらいかかる。
ちょうど半分まで来たとき、突然強い風が吹き、かごを担いでいる8人がみんな倒れてしまった。そのとき、銀心が永代に言った。この先に、梁山伯様のお墓があります。永代はかごから降りた。そして赤い服を脱いで真っ白な服になると、梁山伯の墓に向かって走り出した。墓の梁山伯の名前を見ると、永代は泣き出した。その時、空が暗くなり、雷が鳴った。雨が激しく降り出した。突然、大きな音がして、墓が二つに割れた。それを見て永代は、梁啓、永代が来ましたと叫びながら墓に飛び込んだ。みんなが永代を止めようとしたが間に合わない。墓はまた元に戻ってしまった。7。しばらくすると雨がやみ、西の空にきれいな虹が出た。墓の周りは静かになった。その時、墓から一匹の蝶が出てきた。黒い羽に緑の模様がある。蝶はゆっくりと墓に止まり、誰かを待っているようだ。しばらくすると、もう一匹、蝶が現れた。ちょっと小さめで、金色の羽がとても美しい。二匹はゆっくり飛び始めた。時々前後に、時々上下に、仲良く飛んでいる。まるで楽しく遊んでいるようだ。人々はしばらく何も言わずに、その美しい二匹の蝶を見ていた。突然、誰かが叫んだ。梁山伯と宿永代が蝶になったんだ。今でも大きくて黒い羽に緑の模様の蝶と美しい金色の羽の蝶を見ると、梁宿だとみんなが言う。そして蝶に向かって手を合わせて祈るのだ。いつまでも幸せに。